聖書の朗読をいたします。聖書にある神の言葉に聞きます。ヨハネによる福音書の第2章の1節から12節、新約聖書165ページの下の段になります。3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、イエスの母がそこにいた。イエスもその弟子たちも婚礼に招かれた。ブドウ酒が足りなくなったので母がイエスに、ブドウ酒がなくなりましたと言った。イエスは母に言われた。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです。私の時はまだ来ていません。しかし母は召使いたちに、この人が何か言いつけたらその通りにしてくださいと言った。そこにはユダヤ人が清めに用いる石の水がめが6つ置いてあった。いずれも2ないし3メトレテス入りのものである。イエスが水がめに水をいっぱい入れなさいと言われると、召使いたちは亀の縁まで水を満たした。イエスは、さあ、それを汲んで宴会の世話役のところへ持って行きなさいと言われた。召使いたちは運んでいった。世話役はブドウ酒に変わった水の味見をした。このブドウ酒がどこから来たのか。水を汲んだ召使いたちは知っていたが、世話役は知らなかったので花婿を呼んで行った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、酔いが回った頃に劣ったものを出すものですが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておかれました。イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。この後、イエスは母、兄弟、弟子たちとカファルナウムに下っていき、そこに幾日か滞在された。日曜日ごとに、ヨハネによる福音書から御言葉に聞き続けております。そして1章を終えて今日から2章に入りました。今朝今お読みしましたのはこの2章の初めのところでございます。ここには主イエスがガリラヤのカナという場所のでの婚礼の席、結婚式の席で水をブドウ酒に変える奇跡をなさったということが語られております。そして、この結婚式の場には主イエスの母がおられ、また主イエスご自身と、そして主イエスの弟子たちも招かれて、出席しておられたということが、報告されています。主イエスが婚礼の席に、その弟子たちと一緒に、招かれて集っておられるんです。想像してみてください。一体主イエスはどんな顔をしてこの婚礼の席に参加されていたのでしょうか。招待されて、弟子たちと一緒にこのカナのでの結婚式に主イエスは、連なられた、陪席されたといいますか、参加されたわけです。どんな顔だったんでしょうかね。こういう想像ってのはあんまりしないかもしれませんけど、私はどうだったのかなってちょっと気になります。こういうことを言えるんじゃないかなと思います。決して眉間にしわ寄せて怖い顔をして座っておられたわけじゃないだろうと。主イエスもまたブドウ酒にお飲みになったかもしれない。食べ物も並んでいて、ごちそうも並んでいて、そのごちそうで弟子たちとワイワイガヤガヤしながらお食べになったかもしれないと思います。そして何よりも私は主イエスの顔が笑顔であったんじゃないかなっていうふうに思えてなりません。そんなこと書かれてないんですけど、もしこの、結婚式っていうのは、祝いの席ですよね。そして二人が新たに出発をする、祝いの席であります。その祝いの席に主イエスは招待されているわけです。もし怖い顔してそこに集われるんだったら、もう最初から集われないと思うんですね。その招きに応じられないと思います。 招きに応じられた以上、主イエスはこの結婚式を本当にお祝いされて、そして喜ばれて、楽しまれたというふうに言ってもいいんじゃないかと思います。そしてこのことはですね、言ってみれば主イエスというお方がこう、最もある意味では人間的な営みですよね、結婚式ってのは。その結婚式を祝されたっていうことは、実はこれは私はすっごい大事なことかもしれないと思うんです。この結婚っていうことを主イエスご自身が、なんて言いますかね、本当に喜ばれて祝福された、そういうふうに受け止めるっていうことは教会の伝統でもあります。結婚式の時にカナの婚礼の席のことについての祈りが式文にも出てきます。カナの婚礼で祝福されたように、この結婚式も祝福してくださいって祈るんですよ、司式をする時に牧師は。でこのことは実は私はとっても大事だと思います。そしてその始まりがここにあるわけです。そしてところがですね、この結婚式ではハプニングが起こったわけです。それは客に出すブドウ酒がなくなってしまいそうになるという、とんでもない出来事であります。ブドウ酒がなくなるっていうのは、実は結婚式においてこの時代この時この場所の結婚式において非常に大変な出来事であったに違いないんです。もうなくなりましたよなんてお酒なくなりましたからもうありませんなんて言ってしまうものなら、花婿や花嫁は恥をかきますし、その結婚の席は台無しになってしまうと言ってもいい、大ピンチですね。でそういう出来事でありました。どうしてこんなことになったんでしょうか。準備する数を間違えたんでしょうか。それともものすごいのんべえがたくさんいて、予定していた量を瞬く間にみんなが飲んでしまったというようなことなんでしょうか。そういうことは全く分かりませんけれども、いずれにしても足りなくなった。でそして大変なピンチになって、そして特に宴会の準備を任されていた人たちはこのことに気づいて、そしてやきもきし、非常に動揺したわけです。でその一人が主イエスの母であったというのです。このガリラヤのカナの結婚式 でそして母は主イエスのところに来て言ったというんです。なんて言ったかというと、その言葉がここにはそのまま記されています。ブドウ酒がなくなりました、こう言ったと思うんですね。そしてその母の言葉を聞いた主イエスがこう言ったとあります。問答がなされたわけです。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです。私の時はまだ来ていません。こう答えたと言うんです。この主イエスと母との会話、問答、皆さんはどういう感想をお持ちになるでしょうか。意味不明って思われる方も多いんじゃないでしょうか。なんか親子の対話にしちゃなんか変だなって思いません。ブドウ酒がなくなりましたって、何それみたいなことじゃないですか。どうしてほしいとか言わないんです。どうしましょうとかそういうことも言わないんです。相談もしないんです。ただただただブドウ酒がなくなりましたって変ですよ変じゃない。そしてそれに対しての答えも変です。イエス様にちょっと失礼ですけどね、夫人よ、私とどんな関係があるんですかみたいな、私の時はまだ来ていません、何それっていうのが、余計またクエスチョンマークがもう頭の中でいっぱいになる、そういう会話じゃないでしょうかね。なんかそっけないし、なんか冷たい、親子でこんなことを言うものならその関係どうなんだみたいな にもなるようなこと言葉であります。どういうことでしょう、まあ、そのことは後でもう一度戻ってきて考えてみたいと思います。とりあえずクエスチョンマークいっぱいにしといてください。まあ、いずれにしましても、まあ、母はこの主イエスの返事を聞いたわけです。そして返事を聞きますと、召使いたちにこの人が何か言いつけたらその通りにしてくださいというわけです。で、すると主イエスが、まあ、この母の言葉通り言いつけるわけですね。何を命じたかというと、召使いたちにそこにあった6つの水がめに水をいっぱいに入れるようにというふうにお命じになられる。この水がめは非常に大きな水がめでありまして、だいたい80リットルから120リットル入れることができるような水がめです。1個がですよ。それが6つで、この水をまあ、その母からも命じられていたように、奉仕者たちは、召使いたちは、まあ、主イエスがこのことをこうしなさいと言われるので、その通りにしたというんですね。そして、さらに主イエスはそれを宴会の世話役のところに持っていくようにというふうに、おっしゃるわけです。エッサエッサと大変重かったでしょうと、ものすごい量ですから持っていくわけです。そうすると宴会の世話役が味見をする。この世話役は何が起こったか全く知らないんです。おお、ブドウ酒だって。でもそれだけじゃない、ブドウ酒、単にブドウ酒じゃなくて、すっごい美味しかったって言うんですよね。ものすごい美味しかったんでしょうね。ですね。で、飲んでみたいですね。ものすごい美味しかったんでしょう。まあ、こうして新郎新婦は恥をかくことがなかった。まあ、そればかりか、このブドウ酒は、まあ、上等のブドウ酒であったので、世話役は、まあ、花婿を、まあ、褒めたわけです。どうやって褒めたのかというと、誰でも初めに良いブドウ酒を出し、酔いが回った頃に劣ったものを出すものですが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておかれました。まあ、当時、まあ、こういうずるいことが普通に行われてたんでしょうね。酔いが回った頃に悪いやつ出して、最初にいいのを出しといてですね。で、そうやって損しないようにするけども、逆だって言って褒めた。この花婿は面目を潰すことがないばかりか褒められたわけです。で、まあ、こうして結婚が、まあ、ここでも主イエスによって祝福されたわけです。この結婚式が、まあ、これが今日の聖書の箇所に語られております、カナの婚礼の、まあ、奇跡のあらましです。あらすじとしてはそんなに分かりにくいことではございません、まあ、こういう奇跡を主イエスがなさった。ただ重要なことが、実はその奇跡が語られた後の締めくくりの11節で語られるであります。ここにこうあります。11節、イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じたとあります。これですね。この言葉が実は今日の聖書の箇所で鍵になります。ここから開くんです、この箇所、扉が。ここでヨハネ福音書はこの奇跡のことを、私は奇跡とここまで言ってましたけど、カナの婚礼の奇跡を行われましたみたいなことを言ってきましたが、ヨハネ福音書は奇跡と呼びませんよ、呼んでません。印って呼ぶんです。印って呼ぶ。実はこの印っていうのは、これからこのヨハネ福音書を読んでいくときに非常に重要になる言葉です。ヨハネ福音書っていうのは印の福音書です。そして印と呼ばれる出来事が7回出てくるんです。7回の奇跡が語られる、 それが力ある技とか奇跡とかって他の福音書だったら呼ばれるんですけど、このヨハネ福音書では印、奇跡を奇跡とか力ある技とか呼ばないで印って呼ぶんです。そしてその最初が、今日の7回のうちの最初の奇跡が、最初の印がこの今日のこのカナの婚礼の出来事なのです。そしてこのように、奇跡が印と呼ばれているわけですけれども、それには理由があります。目的があります。なぜ印と呼ばれるのかというと、目指すところがあるわけです。つまり一つは、二つあると思います。一つは、奇跡とかっていうと、力ある技とかっていうと、力ある技とか、こうその奇跡そのものにどうしても私たちの目がいってしまいますが、印となるとそれを超えて、それが指し示すもの、奥にあるものに目を留めなくちゃいけなくなります。それが目指されているんです。つまり表面的な、なんかすごいことが起こったということだけじゃなくて、その奥にあるもの、何か指し示しているものがあるから印なんで、その指し示しているものに目を留めてほしいということですね。それが印という言葉の中に表されているわけです。もう一つあります。それも重なるんですけれども、この福音書の最後に説明がされております。20章の30節以下であります。この福音書の20章の30節以下、210ページ、この結びの部分にこうあります。この他にもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれていない。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためであるとございます。ここに印が語られるのは、印を通して私たちがイエスを神の子メシアと信じて命を受けるためであるというふうに書かれています。印は信じる、イエスが神の子である、メシアであるってことを信じるために行われる。そして今日の聖書の箇所を見ますと、それで弟子たちはイエスを信じた、印を行われた、そして印を通して、印が行われて弟子たちがイエスを信じたってあるわけで、同じことなんです。印が行われて信じるっていうことと結びつくことになっている。印は信じるっていうことのために、与えられているということです。印は印そのものに目的があるのではなくて、目指すところがあって、信じるっていうところに、あるんだと。だから印なんです。そのことを踏まえておきたいと思います。じゃあそのことを踏まえた上で、ここでの最初の印に目を留めて、もう一度目を留めていきたいと思います。じゃあ一体この出来事、このカナの婚礼の印の奥にあるものって何ってことです。ここでまず注目したいのは、6つの水がめにいっぱいに汲まれた水が上等のブドウ酒に変えられたという、この3つの水がめとは何かということです。それについて説明がありまして、6節にこうあります。そこにはユダヤ人が清めに用いる石の水がめが6つ置いてあった。この6つの水がめの水がブドウ酒に変えられる奇跡なんですね。そしてこの6つの水がめの中に入っていたこの最初の水のことが、ユダヤ人が清めに用いるものだったと語られているわけです。このユダヤ人が清めに用いる水っていうのは、これ非常に重要な指摘でありまして、当時ユダヤ人の間では身を清めるために水が用いられました。どうして身を清めるのかというと、体の汚れを落とすとか、汚れ取るから汚いからね、衛生上ばい菌がついてるといけないから、きれいにしましょうみたいなために用意されていたものでは ありません。これは根本的に、ある目的があって用意されていたものです。それは罪の汚れを洗い清めるための水なんです。だからこの洗い清めっていうのは、ユダヤ人が清めに用いるっていうのは罪の汚れの清めに用いるということです。神の民として神の前に出るためには、この水で罪による汚れを洗い流して清くならなくちゃいけなかったわけです。それが求められた、清くすることが求められた。そしてこの水がめはこの清めのための水を入れるためのものであった。その清めのための水を主イエスはブドウ酒に変えられたというんです。この奇跡は主イエスがこの世に来られたことの意味、目的、もたらされたものをは何かということを示しているんです。つまりそれまでは自分に汚れがあるから、神様の前にそのまま出られなかったから、ね、一生懸命体を洗って沐浴して清めてから神様の前に出ようとしてみんな生きてたわけですよね。だけどイエス様、主イエスがこうやって来られて、それが変わるわけです。変わるんです。つまり水をブドウ酒に変えるというこの奇跡は、主が来られたことによって神と人間との関係に決定的な変化というものが訪れたんだということを意味しているわけです。神と人間の関係に変化が訪れた。主イエスが来られるまでは罪ある人間は自らを清くしなければ神の前に立つことはできなかった。しかし主イエスが来られた今、変わった。罪の汚れを抱えたままでは神の御前に立ち、神との交わりを持つことができなかった、かつては。だけど主イエスが来られた今、変わった。一人子である神の子主イエスが来てくださった。この方はどうされたのかというと、もう私たちはもう自分で自分を清める必要がないようにされた、そういうふうにしてくださったわけです。私たちは神様の前に出るのはやっぱ怖い、恐ろしい、神様との関係がちゃんと成り立たない、私たち自身でどんなに清めてもそれではダメなんです。ダメだったんです。だけどキリストが来られて何をしてくださったのかというと、水をブドウ酒に変えられた。このキリストの恵みがはどういうことかというと、キリストが私たちの罪を、汚れをご自身が負ってこの地上に来てくださり、歩んでくださり、十字架にかかって死んでくださって復活してくださる。でそのことによって、主イエスが、要するに水で清めなくちゃいけなかったのが、キリストの血で清められるようになったってことです。それまでどうしても水で清めてるだけですから、どうにもならなかったんですけど、キリストが十字架にかかってくださったことによって、本当にこの罪が清められるっていうことが起こったんだってことなんです。私たちの罪は、償われて、キリストによって償われて清くされるわけです。そのことが実はここで示されて示されているわけです。何が起こるか、何が起こるか。そしてね、今日の聖書の箇所は、主言ってみればヨハネ福音書においては、ここから主イエスの公の働きが始まった場面だと言われるんです。イエス様はもう前から出てきてるじゃないかって言われるかもしれませんが、それは言ってみれば隠密行動みたいなもんでして、今までは弟子を獲得されただけで、特にみんなの前に出られて何か言われたり何かされたりってことはなかったわけです。でもここで主イエスは公の場所にデビューされて、みんなの前に ご自身を表されて印を行われて、ここから働きが始まった。その一番最初の働きがこのことだった。そしてこのことだったってことは実は決定的でして、このことは主イエスが何をどんなふうになさる方なのかっていうことを表してるわけです。だからユダヤ人の今までのこととキリストが来てくださることとつながってますよ。つながってるけど決定的に違うわけです。それは水がブドウ酒に変わるっていうような出来事で、本当にすごいことが起こったんだ、起こるんだということなんですね。でそれが罪の清めっていうことの中で、清めということの中で語られてるわけです。つまり神様との関係が本当に大丈夫になるよってことなんです。交わりを持つことができるようになるよってことなんです。神様と生きた、それでね、このね、生きた神様との交わりがないっていうのが人間にとってやっぱ大問題なんですよ。神様と呼びかけられて神様の声を聞くことができないと人間はやばいんです。言葉悪いですけどね、やばいです。でそれどういうことかというと命なんです。聖書の創世記の最初のところにはこうして生きるものとなったってあるんです。人間を神様が作られて命の息を吹き入れられて、つまり神様との関わりを持って人間というのは初めて生きるんです。だから神様とこの命、神は命の神なんです。この神様との交わりがなかったら人間はどうしようもなくなるんですよ。命なくなるんですよ。僕はね、コロナとか気をつけないかんと思いますよ。本当気をつけなあかん。だけどね、命の神様との交わりが本当、もしそこで僕たちが亡くなったら体は守られても魂死んじゃうんです。だから私はできるだけみんなで集まろうって言って続けてきました。これは本当に大事なんです。これね、亡くなるとね、人間ね、ただただ生きてるだけみたいになるんですよ。それは虚しいですよ、僕は。健康だけね、体だけ健康だってね、人間どうしようもない。逆に言うとね、人間の体や心は病んでいてもね、本当魂において神様との関係があればね、聖書は人間ってのは生きていけるんだって言ってるんですよ。これは本当にそうだと私は思ってますね。そしてね、これがね、喜びってことと関わるんです。で今日のね、この聖書の箇所ね、婚宴の席ですよね。喜びなんです。喜びがここに生まれるんだって言ってるんです。これで結婚式のことで言われていて、つまり結婚式っていうことの中でこのことが喜びの席から始まっていて、イエス様の働きが喜びってことから始まっていてね、そしてね、この喜びっていうことがね、この罪の許しってことと関わってるんだってことなんです。逆に言うとね、結婚っていうことだってこの罪の許しないとね、成立しないんですよ。人との関係だって、結婚式だって、だから十字架の下で結婚式するしかないんです、人間って。あるいは結婚していく生活の中にも許しってことがないと成り立たないんです。で、そしてね、人間の生活の中には結婚式だけあるわけじゃないんです。葬式だってあるんです。人間死ぬことだってあるんです。でだけど根本的に喜びがあるんです。教会では葬式だって礼拝して賛美歌歌って生きるんです。ドイツではね、なんか最後前に聞いてびっくりしたのは、もう賛美歌歌うの、葬式で賛美歌歌うのやめようってみたいになっちゃってるって、神学者の人が講演して困ったって言って、で自分はそれと戦ってるっていう話をされる。そんなことはね、教会ってのは葬式だって歌うんだって、根底には喜びってあるんです。でその喜びがどこから来るのかっていうと、このキリストから来るんです。だからね、皆さんの人生の中にも本当にいろいろなことあると思うんですよ。本当にいろんなことある。辛いこともあれば嬉しいこともある、悲しいこともある。でもね、根本的に喜びっていうのはここにあるんです。ここにキリストが来てくださって私たちの罪を 十字架において追ってくださったって、ここだって言ってるんです。聖書はで、そしてね、このようにですね、この印の意味を見つめていくと、母、この母との意味不明の、あの会話の意味も分かってきます。このことを見つめていくと、ここで母は葡萄酒がなくなりましたと事実だけを語ります。相談もしません。どうしましょうとかも言いませんし、お願いもしません。葡萄酒を水を葡萄酒に変えてくださいとも言いません。そして主イエスはここで、婦人よと言われて、あなたは私とどんな関わりがあるのです、私の時はまだ来ていませんと言われます。なんかつっけんどんな冷たい言葉を返しているように思われます。実はこれには意味があります。それはこの後行われる水を葡萄酒に変えるという奇跡の宮座印がですね、身内である母との関係において、母が主イエスに願ったからといってそれに応えてなされたものなんじゃないんだということを示すという目的のためです。十字架にかかれるのがお母さんに頼まれたからだったらちょっと困るわけですよね。で、この奇跡は主イエスの身内への愛によって示されたんじゃないんです。なされたもんじゃないんです。もっと言うならば、人間から出たものや人間の側から出たものじゃないんだということなんです。これは神の側から、主権はイエス・キリストにある。イエス・キリストから出た、イエス・キリストの憐れみから出た。罪の汚れのために神の御前に出ることができなくなってしまっている人間、神との生きた交わりを、関係性を失っている人間、神の、その神との命の交わりを失っている人間、その人間を主がここで全く憐れんでくださったわけです。そしてその私たちを、主イエスが憐れまれました。そして人間となってこの世を歩まれて、罪と汚れを背負って十字架にかかって死んでくださったんです。救いは全く主から、主によって与えられた。だからこんなふうに母に言われるんです。そして私の時はまだ来ていませんというのも、このことなんです。それは私の時が十字架だからです。この水が葡萄酒に変わるという本当に決定的な出来事は、罪の清めがなされる決定的な出来事は十字架、十字架にキリストがかかられることによってなされるからなんですね。だから私の時はまだ来ていません。ここでも詳しいこと言いませんが、この後出てくるんです。しょっちゅう私の時はまだ来ていません、私の時はまだ来ていません、ずっと繰り返し読んでいくと出てきます。そして途中で変わります。いよいよその時が来た、来たって、時が来た、私はこの時のために来たってキリストがおっしゃるようになるんです。それは十字架に疲れる時でした。で、そういうことなんです。だからこの意味不明の言葉も実は意味があるんです。実は今日の聖書の箇所について多くの人たちが声を合わせるように、言っていることがあります。それはこの11節のことが非常に重要じゃないかということです。イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。鍵の言葉だと言います。ここを見つめることを通してこの聖書の箇所を開く。でもそれをもうちょっと別の言葉で、ある人がこんな箇所、この箇所についてこんな黙想の言葉を語っています。ちょっと書き抜いてきましたから、そのまま書き抜いてきましたから聞いてください。11節ですね。この信じたとあると、この信じたに注目するわけです。信じたと言われる人々が、キューバを救ってもらった新郎新婦でも、奇跡に気づいたはずの召使いたちでも、世話役でも、出席した者たちでもないことは興味深いことです。弟子たちだったんです。いや、信じたからこそ弟子になったとも言えるでしょう。印の成果を受ける対象は必ずしも印を行ってもらった人々とは限りません。そういう意味で福音書を読んでいる私たちにも、イエスへの信仰という成果がもたらされるように期待したいものです。こういう言葉です。何気ない言葉ですが、私はびっくりしました。あ、そうかと思ったんです。信じたっていうね、弟子たちになんかした？してないんですよ。何もしてないですよ。で、ブドウ酒を運んでいって奇跡を見た使いの人とか いましたよね。新郎新婦いましたよね。ここいろんな登場人物出てくるんですけど、何もしてない弟子たちが信じたと言って、この聖書の箇所は閉じられているわけですね。で、これはこの人は私たちも同じですよって言ってます。印っていうのはこうやって私たちも信じれるって、イエス・キリストを信じれるってことなんです。そのためにこの福音書が書かれた。ああそうかと私は思います。そしてね、教会ってずっとこの聖書の言葉を通して、もうずっと2000年間の歴史あるんですけど、みんなこういうことを通してイエス様を信じてきたんですよね。信じる人たちが起こされてきて、今も起こされてきて、ここに私たちいるんですけど、みんな同じなんですよ。なんかね、すっごい奇跡を見たわけじゃないです、目の前で。だけど信じてですね、聖書を通して。今日の聖書の箇所、私は第喜びへの招きとしました。実は恥ずかしい話ですが、私大つけるの大の苦手で、今日も適当につけました困ってしまって、一月前につけるもんですから、喜びの招き。でもね、ここにはね、イエス、でも私この題いいなと思うんです。今日の聖書の箇所のメッセージは、実はここイエス・キリストは招かれてここに来てるんですけど、で私たちはイエス・キリストを招くように求められていますけど、同時に今日の聖書の箇所は、イエス様は私たちをこの聖書の箇所でを通して招いておられると思います。私のところに来なさいっておっしゃってると思います。ここに喜びがあるよって、その喜びをもたらすために来たよって、ほら宴会だって言ってんですよ。喜べって、喜んでいいよって、私が十字架についたからって。古代教会の指導者にヒエロニムスという人がおりました。この人は聖書をギリシャ語やヘブライ語、ギリシャ語やヘブライ語からラテン語に翻訳した、非常に重要な人物です。この人がある、この人にある人が、ある時に今日の聖書の箇所を笑い物にして聞いたそうです。嘲笑って聞いたって言うんですね。そんな大きな亀、6つもの葡萄酒がどうして必要だったのかねって。一体全体全部飲み切れたのかって言って、こんな無駄なブドウ酒いっぱい作って誰も飲まんかっただろうって言って嘲笑ったんですね。実際これ1個が80リットルから120リットルでして、絶対余ったに違いないんですね。100リットルだとしたらね、600リットルです。どんなすごいたくさんの人が集ってても飲めませんよね、多分ね。だからヒエロニムスはそう言われて嘲笑われて、こういう答えたって言うんです。いや、飲みきれなかったんだよって、その通りだよって、だから今日も私たちはそこから飲んでいるって言ってるんです。飲んでるよって、こっから飲んでるよって言ったって答えたって言うんです。古代の人ですよ。すごい答えだなと思います。いや、これ残ってて今も私たちに飲んでますよって。今日の聖書の箇所は、飲めるよ、残るぐらい、ちゃんと余るぐらいあるよって、あなたの分もちゃんとあるよってやれてる。私たちも今日この礼拝の場でに集っています。いろんなことありますね。本当にいろんなことあります。辛いことや悲しいことを、いっぱいかもしれません。そっちの方が多い。だけどね、私たちの喜びってのは、自分にこういうことがあった、ああいうことがあったとか、そういうことはないんですよ。根本的にはイエス・キリストが私の罪を許してくださった、もう清めてくださった、神様を私たちは父と信じて神様との間に関わりを持つことができる、命の神との交わりがある、そのことが私たちにとっては喜びなんですよ。この喜びはちゃんとキリストが私たちに与えてくださっております。そして私たちはこの喜びの中に人々を招くこともできます。あなたもここに来て一緒に喜ぼう、そういう恵みがここにあります。私はこの聖書の箇所、本当に思い出深い、自分にとっては最初にこう まあ、なんて言いますかね、福音というものと出会ったって言いますか、そういう聖書の箇所の一つです。本当に素晴らしいキリストの恵みが語られている箇所なんですね。もう一度私はこの原点に自分も帰りたいと思う。皆さんもそうしてほしいんです。本当にここには尽きせぬ恵みがあるんです。どうかここに立ってここで生きてほしい。このキリストに見つめてほしい。いや、イエス・キリストが私たちをそうやって招いておられるんです。お祈りをいたします。愛する御神様、イエス・キリストが最初の印を通して私たちに呼びかけておられます。ここに来なさい、ここに喜びがあると、私がその喜びをもたらすために来たと呼びかけておられます。どうぞこの罪の許しの恵みの中に私たちを生かしてください。十字架のキリストを今日も見上げます。そして感謝します。そしてあなたを賛美します。どうぞこの恵みの中に私たちを生かしてください。イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。